それでは聖書拝読をさせていただきます。マルコ伝1章14節から15節までです。新約聖書の61ページです。拝読いたします。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。それでは主イエスの降誕と神の希望と題しまして、白賀先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあ足はどうぞ楽にしてください。はい、皆さん今日はクリスマスを前にしたですね、聖日ということで、今日イエス様のご生誕をね、お祝いする礼拝をね、捧げていきたいというふうにね、思っておりますけれども、今日の説教の題目はでありますね、主イエスの降誕と神の希望と題しましてお話をねしてみたいと思います。今日はまずイエス様がね、お生まれになられたこの地上にですね、天から下ってきてくださった降誕というものがね、どういうものであるのか、もう一度改めて皆さんね、思い起こしていただきたいなと思います。当然2000年前の出来事であって、私たちは2000年ですね、特にキリスト教徒はこの日を心からね、お祝いしながらイエス様の降臨というものについて考えてきたであろうことは間違いないわけでありますが、しかし2000年を経てね、今改めてこのイエス様がお生まれになられた現実をね、振り返ってみるときに、果たして私たちは神が本当に願われたイエス様のご降誕というものを知っているんだろうかということを考えてみる必要があるだろうと思っているんですね。そこで、イエス様のご降誕ということと ともにね、神様の希望が何であったのかということを今日ね、見つめてみたいなと思っております、ね、ということで、今日そんなことでね、イエス様のご生誕をお祝いしつつも、そこに込められた神様の希望、そしてまた当然イエス様の願いというものがあったであろうから、そのことについてね、触れていけたら一番いいなと思っているわけですね。もういよいよ年末もね、迫ってまいりまして、もう今年もあとわずかです。今日は平成最後のね、天皇誕生日でありまして、多くの方がね、平成最後の天皇誕生日をお祝いするためにね、皇居一般参賀にね、駆けつけておられるみたいで、まあ、例になく大勢の方がね、祝いの場に行かれているということを聞いておりますし、おそらく新しい年を迎えますとね、これこそまた平成最後の、ね、新年ということで、多くの方が全国からね、集われるんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思いますが、まあ、いよいよ平成がね、終わる、30年、まあ、来年で31年でありますけどもね、31年をもって、まあ、平成という時代がね、終わっていきます。日本も新しい時代の夜明けをね、来年いよいよ皆さん新しい元号とともにね、体験していくわけであります。平成生まれの方に限っては初めてのね、元号の改正でありますね。まあそうでない方は2度目3度目という方はいらっしゃらないだろうと思いますが、いるかいないね、3度目の大正生まれの人はいないでしょう。まだ生存されてる方はいるけど、この中にはいないでしょう。
いないです、
そういう中でね、本当に一つ一つ時代が変わっていきますけど、まあ、私たちはね、どこまでもそのようにして、天皇陛下がね、変わられるたびに新しい元号を持って、元年というものをね、お迎えしますけど、しかし世界はね、たった一度の元年しかなかったわけです。それはイエス様がお生まれになられた年で、まさに西暦というものはね、イエス様のご降誕を元年として始まっている。 したがってね、世界的な全てのことの始まりはキリスト降誕にあるということを改めてね、皆さん知っていただきますとね、私たちはこの2018年を今終えようとしておりますが、今もってこの年の始まりであったイエス様のご降誕についてね、今日改めて見つめてみたいと思っているんです。さあ皆さん、イエス様何のために来てくださったんでしょうか。まずそのことからね、考えてみたいと思いますよね。今日皆さんにご紹介したマルコの福音書は、イエス様が口を開いて語られた宣教の始まりである、そのように言われている箇所でありますね。さあイエス様は何とおっしゃったのかというと、とても短い言葉ですが、ここにイエス様ご自身がこの地上に来られた意味、目的というものがね、ある意味で明確に語られているんだとも言われます。それは15節でですね、はい、15節、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。この言葉であります。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。皆さん、イエス様はこの地上に来られた目的は何か。ここに明確に書かれてあるのは、神の国は近づいたとおっしゃったんですね。はい、イエス様が来られたのは神の国を建設することでした。これは皆さんがはっきりと知っておかなければいけないことです。イエス様は何のために来られたのですか。もし聞かれたら皆さんどう答えますか。イエス様何のために来られたのですか。それは神の国を作るために来られたのです。これがイエス様の告白であり、ね、神様の願いであったに違いないんです。イエス様何のために来られたんですか。私を救うために来てくださいましたではありません。神の国を作るために来られたんです。当然神の国を作るということでね、私が救われることはあるでしょう。家族が救われることもあるでしょう。社会が救われることもあるでしょう。しかし神様の願いは神の国を作ること。時が満ち、神の国が近づいたと言われたこの宣言はね、イエス様の万感の思いと願いを持って語られた告白であるということを私たちはまず受け止めなければいけない、ね、さあ神の国が近づいたというこの思いがね、今日まで歴史の中で語られてきただろうかといえば、このことをはっきりと語られた方はイエス様以外にいないんだ。神の国が来るということを宣布されたお方はメシアしかいないんです。つまり神の国というこの言葉はメシアが初めて私たちに教えてくださったんです。いろんな国があります。日本はもともとどんな国か、日の本の国である。しかし神の国かというとね、そのように言った人はいないでしょうね。神おわします国であるかもしれないけれど、本当に神の支配の及ぶ国であるか、そう堂々と宣布できた人がいただろうかといえば、それはいない。イエス様が初めてね、この地上に全権全能なる神の支配をもたらす、神の国を作るために来たのだ。そればかりか、その神の国はもはやもう手の届くところに近づいているんだとね、力強く宣布された。これがイエス様の宣教です。これが福音なんです。ですからイエス様は皆さん祈りなさいとおっしゃいました。皆が崇められますよ、御国が来ますよ、御心がなりますよ。皆さん、私たちは毎回この祈りを唱えますが、この祈りは神の皆が崇められること、神の御国が来ること、神の御心がなることを祈るのであって、皆さんの願いが叶うことは入っていません。私の願望や私の希望や私の願いが叶うこと、これは神の国とは関係がないでしょう。どうしてか、皆さんの願いはどうして神の国と関係がないんですか。今日はね、皆さん、このクリスマスはそういう意味でね、皆さんにとって大切な一日にしていただきたいと思っています。どうして皆さんの願いは神の国と関係がない。私たちの願いは堕落の願いだから、そんなものは神の国とは全く関係ありません。 神は堕落の思いに応えることはありません。神は堕落した罪人の願いに応える気持ちは毛頭ございません。それはもうはっきりと今日皆さんにお話しておきます。今日この場に来てくださった方は特別にこのメッセージを聞くために神様が招いたんだと思ってください。今までと話が違いますよ。でもこれがクリスマスの意味です、ね、世界中で皆さん今日イエス様がお生まれになられる、一人の緑子がお生まれになられたというそのことをね、歓喜を持って賛美して讃えますが、神の希望はそれだろうか。これが今日のテーマでしょう。皆さんそんな軽い浮かれた喜びを持って今日を迎えるべきなんでしょうか。私はそうは思わないんです。最も深刻で最も厳粛で最も深く深く自らを見つめるための今日、このイエス様の生誕の日である、そう思うんですよ。そして皆さん、神の御国は、神の御心はどのようになっているのか、はっきりとイエス様おっしゃった、天におけるように地の上にも。神の御国がどんな風にしてやってくるのか、それは天におけるようにやってくるんです。神の御心がどのようにしてなるんですか、それは天におけるように地の上にもやってくるんです。つまりその御心は天を基準として地の上になされますようにと言っているのである、地上に基準があって御心がなるのではありません。地上の基準に御心は合わせることはできない。天でなされていることが地にも起きること、これが神の願いでしょう。これがイエス様の祈りです。そしてその祈りを教えられた生徒たちの祈りでなければいけません。私たちの願いがなりますように、こんな祈りは主の祈りではない。私たちの祈りは地の祈りです。地の願いです。そして罪の欲望です。そうじゃないんです。御心がなるのは天において、天において神様がなそうとすることがこの地上になりますようにという、天と地が一つになること、天でなされていることがそのごとく地上にも現れること、これがイエス様の祈りです。そして私たちに教えてくださった祈りです。だから皆さん、私たちはね、神様の御旨がなることを願い求め、神様の御旨がそのまんまこの地上に現れることを祈るんです。神様の御旨が、神様の御心が天におけるごとく地上に現れたとき、それを皆さんが受け入れられるかどうかが問題。でもそれを願う、それを祈る、これが皆さん生徒たちに与えられた祈りの内容だ。どうして地の上にならなければならないか、それは地の上に何もなっていないから。どうして地の上に御心がなされなければならないか、それは何一つ御心がこの地上でなっていないから。どうしてなっていないのか、それはアダムとエバが堕落したから。アダムとエバが堕落したあのエデンの園以来の歴史において、神の御心が地上になったことがないんです。つまりこの歴史は神の御心とは全く相入れない堕落の歴史となり、罪の歴史となり、悪に染まった歴史となった。だからイエス様はその歴史を終えて新しい時代を、神の御心が地上になるというその時代を開くためにこの地上に来られた。その時代がやってくることをイエス様は時が満ちたとおっしゃった。もう古い時代は終わるんだ、新しい時がやってくる、その時がもう満ち満ちているんだ、それは神の国が近づく印であるね。皆さん、これがイエス様の福音です。これどう思いますか、なんと喜ばしい知らせですかって言うんです。
アーメン。
時間差がしかし皆さん、そのようにして 神の福音を述べ伝えたイエス様、私たちにこうおっしゃった、悔い改めて福音を信じなさい。そのために私たちは悔い改めなければいけませんとおっしゃいました。そのためには福音を信じなさいとおっしゃったのです。これがまた皆さん問題です。福音を信じなさいと言ったその福音が、皆さんが本当に喜ぶことのできる福音だったら信じなさいとはならないでしょう。今日皆さんにね、話したいことはね、福音とは一体何か、ね、皆さん福音とは何ですか。福音とは文字通り喜びの知らせという意味です。喜ばしき知らせ、喜びの訪れ、これが福音の意味です。つまり福音ということは喜びの知らせだから、当然この福音というものは皆さんに喜びを与え、皆さんに幸福を与え、あるいは皆さんに幸いをくださる、皆さんを祝福してくれる、そういう良き知らせである、そう理解するでしょう。今日は言いますよ。そんなことを言っているからキリスト教はこの地上に生まれ成果を発揮することができない。皆さん、福音は皆さんが喜ぶ知らせじゃありません。神様が喜ぶ知らせ。イエス様が福音を語ったのはね、神を喜ばせた。福音は神様にとって喜ばしき知らせだったんです。こんなことを言ってくれる人が初めて現れた。皆さん、神様を見上げて神の御心は天におけるごとくなしましょうと言ったイエス様は、私たちを招いたのは神様の喜びを共にこの地上になそうではありませんか。あの天地創造以来、アダムとエヴァの堕落以来ね、理想を失いこの地上に神の御心がなる日を夢見てこられた神様の喜びは何か。それはまさにこの地に神の御国が、神の御心がなることではないですか。そのことを本当の意味でイエス様は願われたので、私の福音は神を喜ばせることだとおっしゃる。だから皆さん、私たちが喜び踊るのが福音じゃありません。皆さん、福音ですよ。我々にとっての喜びをイエス様は持ってくださったんですよ。これは大きな誤解である。今日皆さんにね、本当にこういう話をさせてもらってるのはね、私が本当に心から愛する牧師先生の説教、ね、それを少し皆さんご紹介しますと、それと通ずることを言ってらっしゃるね。皆さんこう言ってらっしゃいますよ。イエス様は悔い改めよ、天国は近づいたと言われた。私たちは何のために悔い改めるべきなのでしょう。私たちは生涯を通じてサタンと罪と一緒に生きてきたという事実を悔い改めなければならないのです。それから私たちは天に仕えることができるのです。皆さん、悔い改めるってどういうこと。エデンの園で堕落した後、人類は罪と共に、そしてここにサタンと共にとあります。そうですよ、サタンが取って食べてはいけないと言ったその戒めに対してね、食べても死にませんと言ってアダムとエバを誘惑しました。その結果、人間は神様の御言葉よりもサタンの言葉を信じて生きるようになった。これは皆さん、今も何も変わらない。私はね、今年いよいよ終わりますよね。皆さん、2019年新しい時を迎えます。 日本が新しいね、年号が変わるという意味での新しさ、これはこれであるけれどね、私は歴史の中で大きく大きくね、変わらなければいけない時が来ていると思います。それは昨今のいろんな事情を見れば見えてくるものがあるんですよ。で、皆さん、これはね、私は決してオーバーに言ってるんじゃないです。私がアメリカにいた時、1992年にね、いつも礼拝に通ってました。その先生がおっしゃってました。まさに今のことを言っとられたのかなと思います。92年です。これからはね、中国が問題になるんだよ。これからの時代は中国が問題になるんだ。これに備えることができなければ世界は混乱するんです。そう礼拝の中でおっしゃいましたよ。そして次に言ったことは、韓国が問題になります。北朝鮮を主導とした南北の統一がなされたならば、アジアは大混乱を起こすんです。もしそのことがなったら、日本は大変な運命をたどることを知らなければいけないんです。そのことを皆さん、92年に語られておられました。だから今ね、起きていることがまるで予言だったかのように私には見えて仕方がない。そうなった時、日本が大変になるんだとし、皆さん、まだまだ日本人はその大変さを理解できてない。しかし私はね、少なくともその時からね、その言葉が頭に焼き付いてますよ。それでね、今の現実を見た時にね、いやー、もう去年北朝鮮があんな風になったけど、今年の変わりようはね、これを逆ですよ。恐ろしいことになる。何が恐ろしいか、韓国が問題になる、中国が問題。皆さん、このままに行ったらアメリカは韓国から手を引きます。もう皆さん、歴史の教訓ね、第二次世界大戦が終わった時、アメリカはアジアを共産主義から守るために、日本と当時の韓国を基盤としながらね、アジアを防衛しようとしたんです。ところがですね、アチソンという国務長官が、アメリカの防衛ラインはアリューシャン列島から始まってと言って線を引いたんです、ね、その線を引いた線の中に韓半島が入ってなかったんです。有名なアチソン声明、ね、つまり北はアリューシャン列島からずっと線を引いて、日本海を通って台湾まではアジアの防衛線であると言った。これは非常に不用意な発言だったんですよ。つまり日本海までに線を引いて、これはアメリカが守ると言った。日本海から南です。韓半島が入ってなかったんですよ。それを聞いた当時のキム・イルソンは、あ、アメリカは南を、今の南です、南を守らない。そこでキム・イルソンは早速スターリンと毛沢東に会って南を攻めようと思うけれど、その時には応援してくれますかと。スターリンと毛沢東はその時には援護すると言った。もうそれが決まった途端ですよ、北朝鮮は、今の北朝鮮はね、金日成主導の北の軍は38度線を超えて南に怒涛のことが押し寄せてきた。そんなことが起きるとは夢にも思ってない南の人たちは驚き慌ててね、わずか3日間で釜山まで押し寄せられてしまう。これが皆さん、朝鮮戦争の実態ですよ。何がこのことを起こしたか、一人の国務長官がアメリカの外交ラインを決めた、その一言で決まってしまった。 今同じことが起きようとしてるんですよ。韓国にある在韓米軍というね、アメリカの軍隊が今韓国を守っている。しかし今の韓国の政権はこのアメリカの軍隊との共同訓練を、共同演習を北を刺激するからという理由で取りやめてる。これがもしですよ、このまま推移するとアメリカはどう思うか。今アメリカの中に出てるんです。もう撤退しよう、韓国から撤退しようという動きが今アメリカの軍事専門家の中に出てるんです。どうしてそうなるか。韓国が非常識だ。皆さん、これは対岸の出来事じゃありませんよ。沖縄でも同じことが起きるんですよ。皆さんよく考えてほしい。太平洋を渡って若い人がね、命を懸けてこの国を守る価値があることを日本は見せなければいけない。アメリカの高官はこう言った。日本人、日本よ、私の国の若者が血を流してあなたの国を守ることのできる価値を見せてくれる。この国を守るには我が国の若者が血を流してもいいんだと、アメリカの国中に日本を守る価値があるんだと言える価値を日本見せてくれって言うんです。残念だけれど、その価値を日本に見出すことができなくなりつつあるアメリカをね、どうやって引き止めますか。なのに沖縄で米軍に対してあんなバカなことをやって、私はね、問題にしたい。それにキリスト教会が加担して何をしてるんだ。皆さん、はっきり言います。この先生がこうおっしゃったんです。今のキリスト教会は世俗と妥協しているんだ。そしてサタンと手を組んでいる。こんなキリスト教会は世の終わりに必ず神が滅ぼします。皆さん、どう思いますか。そしてこうおっしゃいました。世界中にイエス様の願いを行おうとしている教会が、本当にイエス様が天から眺めた時に誇ることのできる教会がどこにありますか。本当に皆さん深刻ですよ。今日イエス様のご生誕をお迎えしてね、イエス様のお生まれになられた目的は神の国を作ることです。この地上に天の御心をなすことです。そのことを本当に真摯に祈り求め、そして私たちの願いではない、神様あなたの願いがなりますようにと真摯に祈り求め動いている教会がいずこにあるか、これが問題です。もう私は今日ね、皆さんにこう言いたいことは、この日に言いたいことは、私の願いはイエス様が誇ることのできる教会にしたい。
アーメン。
ああ、こういう教会があったんだとイエス様が言ってくださる、そういう教会を作りたい。もうそれだけです。私たちが幸せになることがこの教会の目的ではなくて、イエス様の御心がなるために何ができるか、何を成したか、それがこの教会の意味だと思って今日話してる。こういうですね、深刻な皆さん内容はね、もう私いよいよ持ってね、来年以降はねお話ししようと思ってます。だから皆さん現実をはっきり見つめる必要があります。しかし私は本当に嬉しかったのはね、沖縄でもね、本当にそう考えてる人がいるということです。今沖縄では知事がね、県民投票しようとしています。基地問題について県民の全ての意見を聞くための住民投票をやろうとしています。県民投票ね、その県民投票が決まってるんです。でも沖縄にある市町村の中でいくつかの市町村はこの県民投票に反対しています。米軍基地に関することです。なぜ反対するか。もうこれ以上沖縄を分断してほしくない。賛成か反対が明確にね分かれて分断するような政治活動はしてほしくない。そう言って反対している市町村がいくつか現れてるね。県民投票するために予算が必要です。その予算案を否決している市町村がいくつか出てきています。これは非常に希望ですよ。で、 ある情報によれば沖縄全土の4割の市町村がおそらく予算を組まないと言っています。となるとね、今の知事が県民投票すると言ってもね、4割の市町村がやらないということになると、これはね非常に力を失いますよね。でももっと増えてほしいなと思うんだけどね。でもそういうことが今起きてますよ。沖縄本島では那覇市がしないと言ってます。それから普天間があるところ、あれ何市、名護市、宜野湾、とにかくあそこもしないと言ってる。それからもう沖縄では一番良心的だと思うのは宮古島です。宮古島しないと言ってます。石垣島。だからね、こういうね動きが今沖縄でも起きてる。皆さん、韓国からアメリカいなくなって、沖縄からアメリカいなくなったら、もう目に見えてるんです。まあアメリカ軍が韓国からいなくなったら、もうすぐ金正恩は攻めてきますよ。沖縄からアメリカ軍いなくなって、中国は尖閣を取りに行きます。それだけで台湾に出ていく。そうなったら皆さんどうなりますか、このアジアは。そんなことを本当に思えばね、この地上に皆さん、イエス様は神の国を作ろうとしたんですよ。この地上にです。この地上に神の国を作るために、天の御心をこの地上に表すために来られたんです。だから皆さん、悔い改めなさいとおっしゃったのは、今までの考え方や今までの思いや今までの思考や今までのね思ってきた価値観を全部捨てようという話ですよ。何一つ持ってきてはならない。そしてこう言ってる、そうしなければ天に仕えることはできません。これは厳粛なるイエス様の宣言。皆さん、悔い改めて過去のすべてを捨て去らなければ神の御旨に同参、神の御旨に共に励むことはできません。サタンの思いやサタンの思想や今までの観念を持って神の家に入ってきたものはスパイです。言葉激しいけど、そんな混ざり物はいらない。イエス様が果たそうとする神の御旨はね、全てを捨てて純粋に神の国を作るため、神の御心をなすために歩む者たちです。どうでしょう皆さん、そういう者たちになりたいとしてね、皆さんがそういう人になりたい、一人一人になりたい、そう思って告白すること以上の、今日イエス様への贈り物はないと。皆さん誤解してますよ。クリスマスは人から贈り物をもらう日だと思ってる。クリスマスは皆さん贈り物をもらう日だと思ってる。違いますよ。クリスマスは贈り物をイエス様にする日です。違いますか。皆さんの誕生日に、誕生日だった人が祝ってくれる人に贈り物をあげるんですか、祝ってくれる人が誕生日の人に贈り物をあげるんですか。皆さんは自分の誕生日に多くの人から贈り物をもらっておきながら、イエス様の誕生日にも贈り物をもらおうとする。イエス様には何も差し上げないで、イエス様賛美して、イエス様と言って、私はあなたを信じていますから祝福してください。そんな話はおかしいと思いませんか。
おかしいです。
でもこんなおかしな話をね、世界中のキリスト教会がやってるとしたらどう思いますか。イエス様は嬉しいですか、悲しいですか。
悲しいです。
でもそのイエス様が悲しんでいらっしゃるということを言うようなことがあった場合、早速
早速異端人に会うような世の中です。でも私は言いますよ、イエス様は悲しんでらっしゃいます。今の教会を見てイエス様が私の教会だと言える教会がいくつあるだろう。そこで今日皆さんにね、神の国の到来と悔い改めて福音を信ずることのね意味をこのマルコ伝を通してお話ししていますけど、実は私今日はねこの箇所ではなくて別の箇所を最初に準備したんです。まあ、一部の方にはお伝えしたけど、私が最初にお話しようと思ったのはルカ伝の12章です。でちょっと皆さんね、はい、ルカの福音書はい、12章のね49節そこから今日は皆さんにご紹介しようと思っていました。はい、新約聖書の133ページ、ルカによる福音書12章の49節から53節までの内容で、特に49節これが最も大切な箇所であるなと思って、実はこの箇所をね、皆さんに今回ご紹介しようと思ったんですよ。でも見てください、49節。はい、そこからですね、皆さんの共同訳聖書、新共同訳聖書、はい、見出しは分裂をもたらすと書いてある。イエス様が来られて、分裂をもたらすんだというメッセージですよ。果たしてこれが、イエス様のご生誕をお祝いする今日にふさわしいかどうかね。皆さんどうですか、考えたときにこういう説教する教会があるだろうかと思うとねなかなかないかもしれない。でも私は祈りながらもこの箇所だと思ったんですよ。イエス様が本当に言いたかったことは何か。今日皆さんこのことを知ってください。イエス様が聖書の中で一番言いたかったこと、それはこのルカの福音書12章49節の言葉です。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。皆さん、イエス様の最も心の中から語りたかったその真意はね、私は火を投ずるために来たのだというこの言葉だというんです。そして次にあります、はい、その後今度51節こうありますよ。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。皆さんこの言葉をどう理解しますか。イエス様は平和の君であられます。なのにイエス様は私が平和をもたらすために来たのではないとおっしゃるんですよ。でも私は思っています、これがイエス様の真意です。マタイの福音書ではこうありますよね。地上に平和をもたらすんではなく剣をもたらすためだった。つまりイエス様がね、この地上に来られたことの意味をご自身の言葉として語られたときに、こういう御言葉が残っていることを皆さんどう思いますか。火を投ずるために来た。平和ではなく分裂をもたらすためだ。平和ではなく剣を投げ込むためだとおっしゃる。皆さん、剣を投げ込まなければいけない世の中なんです。火を投じなければならない世の中なんです。分裂をもたらさなければならないこの世であることを知る必要があります。そういう意味では方法論は違うし、それに対して私は全部は賛同しないけど、トランプ大統領はどう思ってますか。今国に分断をもたらしている。でもわからないよ、トランプ大統領が火を投じ 剣を投げ込んで分裂が起きているとしたらどうですか。皆さんの見方は少し違うの。私はね、見方が違います。あのトランプ大統領がすることは非常に今が大事なことだ。アメリカを徹底的に、アメリカ人の心を徹底的に揺さぶらないと今いけない。それほどアメリカ人は、アメリカという国はね、神の御心から見ればね、揺さぶらなければならないところに来ているんです。日本もおそらくいずれ来ます。揺さぶらなければならない時が来ます。でも皆さん、それは本当の意味での平和をもたらすための、本当の意味でのね、神の御心をなすための火を投ずることでありね、分裂なんだということを知る必要があります。でもそれはどうですか皆さん、分裂だ、火を投ずるんだ、剣を投げ込むんだ、この言葉は平和の君であられるイエス様の福音でしょうか。いや、皆さんに今日ね、深刻だけれどもどうしてもお話しておきたい。イエス様が降誕されたのは、今お話しした通り、この地上に神の国を作ることであり、神の御心が天における通りこの地にもなることでした。そしてそれを成し遂げるためには、この地上に火を投じ、剣を投げ込み、そしてにわか平和や一時的な表面的な平和ではなくて、それらを根本から変えるための、悔い改めに至らせるための御業でした。そしてそのイエス様が語られる福音は、私たちにとっての喜ばしき知らせであるということ以上に、神様にとっての福音だったんです。神様が喜ばれることをイエス様は語ったのであって、人間が喜ぶことを話そうとはしませんでした。私もそうありたいといつも思っています。皆さんが喜ぶことを話そうとは思いません。皆さん今日話を聞いて、よ、今日はクリスマスだ、どんなお話メッセージだろうと思ってきたら残念です。今日イエス様のお誕生日をお祝いするんです。一番のふさわしきイエス様への贈り物は何かというと、イエス様の思いを語ることだと思います。イエス様の思いを理解し、イエス様の心情に寄り添う者がもしここにいるならば、それは何者にも勝るイエス様にとっての贈り物じゃないでしょうか。イエス様はこの地上にそういう人を求めたんです。私と共に心を分かち合い、私と共に神について語り合い、私と共にこの地上で神の御旨をなす者はいないか、共に苦労してくれないかというね、神の御心に共に行きましょう。その一人一人をイエス様は探したんですよ。あの十二弟子たちにそれを願いましたよ。でもイエス様が捕らえられた時、弟子たちはイエスを捨てて逃げていきました。イエス様と心を共にすることができなかった。簡単に言います、自分の都合でイエス様を見ていた。この説教の中でその牧師先生がこう言っています。今のキリスト教会はご都合信仰です。自分にとって気持ちがいいからイエス様を信じるのです。自分にとって気持ちが 悪いことを言うとき、そういう人はイエス様を拒むのです。端的に言えば、こういう人たちは自分の利益のために神様とイエス様を利用しているのです。いやー、新月ですけど、どうでしょう、この言葉はもしかしたら事実かもしれませんね。もしかしたらどころか、大いに大いに事実かもしれません。もう皆さん、そういう信仰はやめましょう。 自分にとって気持ちがいいからイエス様嬉しいです。自分にとって都合が悪いとうわもうこれはいきません。イエス様は神の御心だけを語るので、どうぞその神の御心に皆さんの心を合わせていってほしいと思うんです。
アーメン。
もう私は一時それを願うだけです。私はいつもそれを思います。神様の願いが何か、それだけです。何のために私は生まれたのか、今改めて思うのは神様の願いをなすためです。
アーメン。
私の夢はもう17歳の時に捨てたんです。神様の夢が皆さんの夢だとならなければいけません。皆さんこの信仰告白どうですか。皆さんの夢は何ですかと聞かれたら、神様の夢をなすことです。私の夢は父の夢です。皆さん今日ご聖誕をお祝いするこのひとときの中でね、どうぞ皆さんそのことをもう一回見つめてほしいと思いご話をさせてもらいました。さあそこで最後にイエス様はこの地上に火を投ずるために、剣を投げ込むために来られたと言いました。しかし実際に火を投じて剣を投げ込んだと思いますか。その火が燃えていたらと、どんなに願ったことかとおっしゃったイエス様はね、火が燃えていないことを知っていました。剣を投げ込むために来たのだとおっしゃいながら、剣を投げ込めたイエス様だったかどうかが問題でしょう。皆さん今日言いますよ、イエス様が火を投ずる前、イエス様が剣を投げ込む前、皆さんがイエス様に剣を投げたんです。皆さんがイエス様の心に錆びた古い剣を投げ込んだんですよ。あなたの話は聞きたくないと言って、そしてここ叫んだんです。殺せと言ったんです。皆さんがイエス様を殺したんです。我々がイエス様を殺した、もう聞きたくないと言って、なぜか火だから、剣だから、やられる前にやり返したんですよ。それもわからないでね、今日までイエス様イエス様、こんな偽善の愛を語るイエス様に、こんな偽善の愛を語る教会にイエス様は何の未練がありますか。偽物です。皆さんイエス様が剣を投げ込まれたんでしょう。十字架にかかったんですよ。なんとおぞましいことをしたんでしょう。私たちは再び来られるお方の前に同じことをするでしょう。そのお方は間違いなく皆さんこの世では剣のようになるであろう言葉を語られるはずです。どうしてか、地上には全く合わせないからです。イエス様が合わせるお方は神様だけです。天の基準しか語りません。天の願いを語るだけですよ。ただその願いに応えようとする者たちに手を差し伸べ、その願いに応えるためにどうしたらいいかということを教えてくださることはあっても、その願いをやめて私たちの事情を聞いてくださいと言って耳を傾けるようなメシアはいません。だから預言者は殺されたんじゃありませんか。神の言葉を聞かずして死の道を選んだのがアダムとエバだったから、その末裔である私たちは神の言葉を無視しながら同じ道を行ってるんですよ。そして自分に心地よい言葉は何ですか。目が開かれるから、善悪を知る者になれますよ、決して死ぬことはありませんよという言葉じゃありません。 皆さんどう思いますか？
私はそう思う。
もうね、
イエス様のことを語る中でね、
美しい夢物語はもう終わりです。真実はね、イエス様は今も心の奥に、何人もの人からも投げつけられた剣を受けてね、それを抜いてくれる者も、その傷を油で洗ってくれる人も、そしてそばに寄り添ってイエス様の思いに耳を傾ける者もいない中でね、それなのに両手を広げて、主よ彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないのですからとね、祈られるイエス様のその思いを私たちはどれだけ知っているでしょうか。そんなこともわからないでイエス様を信ずれば救われるんです、イエス様を信ずれば罪が許されるんです、今日あなたの罪は許されました、イエス様をもっと信ずれば大きな祝福がやってきます、そんなこと聖書のどこに書いてあるんですか？もう冗談じゃありません。皆さんは神に招かれ選ばれた理由はただ一つ、私の身旨を共にしてほしい、それだけです。そしてその神と共に歩むことを本当に限りない祝福であり幸せだと感じたものがキリスト者になるんです。皆さん、だから私は言ったの、皆さんが招かれ選ばれたことがどれほどの霊的祝福ですか、それだけですよ。何かね、皆さんの願いが叶うことは祝福でも何でもない、これは誘惑です。もし皆さんが祈って何か願いが叶ったらもうサタンだと思ってください。もうね、そんなものはねありません。思った通りにならない人生になった時、神が私を祝福してると思ったらいい。もう自分の願いが叶ったらあれと思わない。そんな思いを持つようなね、信仰の道なんですよ。でもそれが喜びである、それが生きる楽しみである。そんなふうになりたいと思いませんか？私は思う、これから何が起きるんだろう、来年は何が起きるんだろうと楽しみながら年を超えることが、それが生き生きとした希望になることが、皆さん本当の喜びじゃないですか。だから来年何が起きるか全くわからない、でも神様と共に愛の中で起きることがね、どんなに面白いことかを楽しみにしながらね、皆さん会いましょうよ。
だね、
だから私は今日ね、このルカ伝の12章は読みませんでしたけれどね、皆さん本当にそうですよ、イエス様に剣を投げたんですよ。まあこの内容を黙想するときにね、恵子先生が同じことをおっしゃいました。これは剣を投げたのは私たちなんですね。それをまた聞いたときに私もね、ジーンと来てね、本当にそうだな、なんと罪深い私たちであるか、今日皆さんイエス様の心に、皆さんの心を合わせていく、イエス様のその思いに、皆さんの思いをね寄り添わせていく、これが最高のイエス様への贈り物である。どうぞ皆さん、イエス様にそのような皆さんの心をお捧げ物として今日備えてほしいんです。その心にリボンを結んでイエス様に送ってほしいんです。これが私の偽らなる思いです。その告白がね、皆さんイエス様への贈り物であると思います。そしてそういうようにして歩む私たち一人一人であることを 神様はどこまでも希望しておられます。これが神の希望です。神の希望は一人子であるイエス様を愛してほしい、イエス様の心と寄り添ってほしい、そして我が子と共に我が王になる御旨を地上で成し遂げてほしい。これが神様の希望です。その希望を語ったことこそイエス様の福音の意味です。だから福音は喜ばしき知らせ、それは人間に対してでもせ、神様にとって喜びの知らせ。だから皆さん、再び来られるイエス様は神様の喜びを語るんであって、神様を喜ばせることを語るんであって、それを聞いている私たちを喜ばせることを語るわけではありません。神様の喜び、神様の心情を語るんですよ。その思いに心から心から共鳴し合うね、皆さんの心情のかけらが開花したとき、私たちは主と共に生きるものになれるんです。まあそんなことを思いまして、今日ねこのご聖誕の一日をね、皆さん過ごしていただきたいなと思ってますね。まあ、現実、明日がクリスマスイブであり、また25日がね、本当のクリスマスということになりますが、まあ、この今日を含めてね、3日間、クリスマスに関わるね、一日一日の中でね、どうぞ今日のメッセージをね、特に今日皆さん、ここに来られた方、ね、直接、意味があると私は思っています。神様が本当に皆様に、このことを話したいと思った。じゃあ、私という、ね、この存在を通して神様の切なる思いがここに込められているんだと私は思いますから、どうぞ皆さん、今日来たことは神の招きである、神様が私の心に手を当ててほしいとね願われている皆さんである、その意味で皆さん本当に招かれし選ばれし期待された群れである、そしてこの教会はねそういう教会であり続けたいと思ってますから、どうか皆さん、どうか皆さん、今日のことを心に刻んで、年が明けても忘れないようにしてください。年号が変わっても忘れないようにしてください。西暦は変わらないから、変わらないから、イエス様の誕生から2019年が経っても、2020年が経っても、2021年が経っても変われない、ね、そういう皆さんであってほしいなと思います。はい、それじゃあ最後に賛美を下げて終わりたいと思います。賛美歌228番を、ね、賛美したいと思います。はい、それではお願いします。 では聖餐式をしていきたいと思います。